皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は勇気がないと未来はないです。勇気のことは何度もこの放送でも言ってると思いますけども、いよいよこの勇気がないとですね、未来を作れない時が来たと思います。本当に今ですね、うずくまっちゃってる人が多いと思うんですね。もうなんかそのまず世界のリーダーがうずくまってますよね。喉からしか声が出なくなった。これからこうしようああしようということをです、本気で言えなくなっちゃった。やっぱりこの当てが外れて腰が抜けて、うずくまっちゃったというような状況が世界中に広がってると思うんですね。特にトップリーダーがそうですよね。どの国を見ましてもですね。ですから日本というその一つのまあ老大国でね、今や老大国だけじゃなくて、世界中がなんかそうやって、こう、うずくまるような状況になってしまったっていうのが、今の世界で、これはやっぱり、なんか本当エネルギーが抜けちゃってるような感じがするんですね。この間、本屋に行きましてですね、ハッブル望遠鏡が撮った、宇宙の写真集っていうのを買ってきたんですよ。ハッブル望遠鏡ってのは、望遠鏡を積んだ、天体望遠鏡を積んだ、宇宙船ですよね。大気圏の外に浮かんでる宇宙船で、で、ここに望遠鏡が入ってまして、これをですね、使うと大気を通さずに宇宙を観測できるという非常になんか画期的な望遠鏡なんですが、これで撮った写真というのはすごい綺麗ですね。もちろんその、目に見える光以外にもですね、X 線だとか、あと赤外線だとか、いろんな、いろんな電波ですね、ありますから、まあ写真はいろいろ合成して作ったらものが多いんですけども、しかしやっぱりこのハッブル望遠鏡が捉える宇宙の姿というのは、はっきり言ってなんか生きてるっていう感じがするんですよね。なんかこう我々その何気なくですね、こう立って空を見てますと、星っていうのは、まあ確かに瞬いてるっては瞬いてるし、時々この彗星みたいなの飛びますが、まあ大体においてですね、そこにじっとしていますよね。なんかこの太陽っていうとですね、もうものすごくギラギラ照りつけちゃってですね、いやもうそれはそれこそね、そのままずっと太陽の光、強い光に浴びてたら熱中症で死んじゃうようなものすごいなんか強い力を感じるじゃないですか。しかしまあ月の光っていうのは本当なんか穏やかでね、しっとりとこうなんか人の気持ちに響いてくるし、さらにこの星って言いますと、もっとそれがなんか静かに遠いところにね、なんかもう静かになんかそのあるという、うん、まあ死んでるとは言いませんけども、なんかこう一つ太陽というものが若々しいものだとしたら、月ってのはなんかね、少し中年を過ぎた、なんか静かな、中にもものすごい暖かさと力を称えた、なんかそんなもんで、で星見るとですね、もうなんか、相当ね、もう生命も、長い時間を経て、もう静かにそこで収まってるっていうのは、なんかそういうものを、静かな雰囲気を星見ると感じるんですが、しかし、ハッブル望遠鏡で見ると、全然誤解だってことよくわかりますよね。本当にゆりかごなんて書いてあって、星がこれから生まれてくるところなんていうのはですね、こうなんか宇宙の塵とガスが、こうなんか漂っててですね、なんかいかにもという雰囲気がそこにあるんですね。やっぱああいうの見てると、ああ、このある種の混沌の中からですね、ああ、今星が生まれようとしてるんだなっていうのよくわかるし、それからそのみんな渦巻いてるんですよね。なんかこの星雲っていうんですかね、なんかみんなこう渦巻いててですね、でそこにこうガスが吹き出してるとか、あるいはここにブラックホールがあるんだとか言ってですね、こうなんかものすごくダイナミックなですね、動きがそこにあるわけです。あるいはこの超新星の爆発なんていうのは時間を置いて撮るとですね、本当になんかその爆発していく様子がこう目に見えるんですね。ああいうの見てると、こう宇宙っていうのは生きている、実は相当若々しいんじゃないかっていう感じがするんですよ。でもちろんその宇宙の中にもですね、本当にものすごく古い宇宙、なんかその写真集見てたら ビッグバンから8億年後の130億年前の光なんていうのが載ってまして、そこはなんか宇宙で一番古いところらしくてですね、確かにそこはなんか星の残骸みたいなものがなんか浮かんでるような、なんかそんなような雰囲気でしたけども、まあそういうものすごく古いところから目の前でどんどんどんどんですね、このなんかガスが生まれて塵が集まってですね、でこの星が生まれ、それからそのものすごい渦巻きがですね、刻々とこう変化してるという、まさにこの生きてるというか若々しいその瞬間まで全部あるのがあの宇宙なんですね。ですから私はああいうのを見ていて思うのはですね、この遠目に見てると何も動いてないようなね、こう静かなものでありましても、まあ近づいてみればみんな太陽か、あるいはそれ以上にもっとすごいものでありましてですね、やっぱりその宇宙っていうのはですね、常にこう生きている、新陳代謝をですね一時もやめることがない、で星もですねどんどん生まれどんどん死んでいくし、そのもう凄まじいエネルギーがですね普段からこの宇宙空間の中をですねこの行き来している、それをひしひしと感じるんですね。だからこの宇宙を動かすエネルギーがまあどこから来ているのか、まあそれはですね、まあいろいろ議論があるんで、まあちょっとここではその置いとくとしますけども、それが宇宙のこの本体だと考えたときですね、やっぱどこに行っても不況だとかですね、どこに行ってもなんかその破壊しかないっていうのは、やっぱりこの世の中、地球の運営そのものに大きな間違いがあるんじゃないかと思うんですよね。地球そのもののまあ年齢がどうかということよりもですね、地球そのものがまあ一つの小さな宇宙だとしたらばですよ、やっぱりその中にもですね、いつもそういうなんか宇宙空間と同じようなね、ものすごいこのエネルギーの渦巻き、あるいはなんか、生まれては死に、あ、生まれ、死んでは生まれ、死んでは生まれというこの新陳代謝がですね、ものすごく活発にやっぱり起きていなければおかしいんじゃないかなと思うんですよね。なんかこう、ビッグバンっていうから始まった宇宙って考えると、最初はなんか暑かったと、だんだん冷えてきましたと、だからこのままですね、だんだんずっと冷えていくんですと、だから年もだんだん取っていけばですね、血力もなくなるんですと、なんかそんな風なイメージを我々持ちがちなんですけども、まあそれは宇宙全体で見れば確かに冷えちゃいるのかもしれませんけども、しかし現実にですね、ハッブル望遠鏡で見てみたらですね、ものすごくですねたくましい、まあ本当にね、星の生死がそこにあるわけで、やっぱそれは生きてるという感覚だと思うんですよ。私はそれはですね、やっぱりある種の勇気というものがそのあるんだと思うんですよね。今までの秩序を壊すということ、あるいは今までのその秩序をはみ出してですね、何かが生まれ、そして何かを集め、そして何か散らばっていくっていうのは、それはやっぱりその今の時代にこうね、時代に握りしめてる、手を握りしめて、古い時代にしがみついていたんでは絶対できないことだと思うんですよね。だからそのどっかで手を離してみないとですね、次の時代というのは見ることができないわけで、ですから自然というのはまさにこの宇宙で見るごとくですね、決してなんか一つのことだけを、まあ同じ場所をぐるぐる回るとかそんなことだけやってるわけではなくて、なんか本当にその信じられないようなですね、まあ星の誕生や星の崩壊とかいうことがたくさん起きていて、しかもその普段目に見えないんだけども非常に大きな力がですね、その全体にこう働いているという、凄まじいなんかその、まあ活力のある場所ではないかと思うんですね。こういう活力っていうのが、我々のこの小宇宙であります人間そのものにもなければいけないし、社会そのものにも、あるいは国の運営にも、会社の運営にもですね、あるいは地球の運営にもなければいけないんじゃないかと思うんですね。だから本当はどんなにその古い会社というものでありましてもね、例えばそれがある程度以上大きい会社であれば、それは古くなっても消えていくようなデパートメントがあったとしてもですね、なんかさあ新しいことやってみようって言うんで、ものすごく意欲的に何かが生まれていく、そういう場所もあるかもしれませんし、あるいはなんか大失敗してですね、金をどんどんどんどんブラックホールのように吸い取っていくところもあるかもしれないし、逆に言うとそのホワイトアウトって言うんでしょうかね、その一気に何かがこう外から入ってくるようなエネルギーやお金が入ってくるようなそういう部署があるかもしれないし、やっぱこの会社の中も一つの宇宙だと考えればですね、よく見ればそこでものすごいなんかね、活発な、新陳代謝が起きていなければおかしいんですね。しかしそういうものが起きてない会社ってやっぱりありますもんね。 まあ、起きてないということは、もうそれはそこでですね、一つ終わっちゃったということだと思うんですよね。で、やっぱりその終わっちゃったらですね、宇宙空間にあるその星と同じようにね、まあ、それは消えていくだけなんじゃないかな。まあ、そのままですね、そのまま壊れていくだけなんじゃないかな。そんな感じがするんですね。で、一旦その、そうやってね、壊れていくものは壊れていくんですが、エネルギーってのはやっぱどっかにあるんですよね。だからどっかにあるわけで、そのどっかにあるエネルギーがですね、またなんか新しい時代を作り、人々をインスパイアして、なんか新たなね、活力っていうのをこう生んでいくわけですから、まさに宇宙空間と同じで、その新しいエネルギーっていうのは思いもかけないところからやっぱりやってくるわけですね。外から来ることもありますし、あるいは中からね、火山活動のように出てくることもありますし、なんかそこにはですね、やっぱりこのエネルギーを供給するメカニズムというのはちゃんと組み込まれてるわけですから、我々はだからあんまりこう余計な心配をしないでですね、やっぱり勇気を持って次の時代を作っていくってことが大事だと思うんですね。エネルギーがある以上ですね、やっぱりその世の中は進展していくんですよ。どんどんどんどん物事は進展していくわけですね。だからこの進展していくことに対してですね、その必要以上に取り越し苦労をするということが一番良くないことですね。やっぱその勇気っていうのの反対があれば余計な取り越し苦労をしないということでしょ。宇宙のあのね、ハッブル望遠鏡でこう見てる姿を見ると、それはうんとミクロで見ればですね、一つ一つ物理の法則が働いてるんでしょうが、全体としてのこの姿っていうのはそのミクロで見たものではわからない世界ですよね。それは一本の木の成長だけ見ていても、その森の全体としての層というものがわからないのと同じで、やっぱこうなんか星、宇宙もですね、一つ一つはなんかね、物理の法則に従えてこういろいろ動いてるんですが、全体として宇宙空間というものの独特な雰囲気やこの動きっていうものは一体なんであんな風になってるのか、なんであんな形になったのかっていうのはやっぱよくわからないですよね。木と森の違いと同じようなものがそこにはありますよね。なんかそれぐらいなんかその自然の働きっていうのは、その我々の理解を超えたところにやっぱ真の姿あると思うんです。ですからあんまりその余計な心配はしないでですね、やっぱり自分が良かれと思うこと、西郷隆盛が言うように天に対して仕事するっていうね、それでいいと思うんですね。で、それやっぱりその理屈を超える部分っていうのは勇気がいるんですよ。理屈なんて大体後からついてきますからね。生物の教科書でも、それから物理の教科書でも、昔とだいぶ違いますわね。歴史の教科書だともちろん全然違いますね。だから、法則だとか学問というのは後からついてきますから、やはりその一番前のところというのは自分で行動してですね、で結果を出して、でその事実を積み上げていくという、これがなんか一番人にとって大事なことだと思うんですよね。ですからそういうなんかやっぱり自分でまず行動してみるという勇気がですね、今本当に大事で、宇宙のハッブル望遠鏡の絵を見てもですね、ああ本当にいつまで経っても若々しいんだなと、こうやってどんどん星もどんどん生まれてくるのに、まあ日本って言いますか地球って言うんでしょうかね、それがなんかこんなですね静まり返っているんじゃ話にならない。でも同時にその静まり返っているで一見エネルギーが抜けているように見えてもですね、宇宙と同じようにそのうちどこからからものすごいエネルギーが入ってきてですね、突然この星が生まれ始めるとかね、逆にブラックホールでみんな吸い込み始めるとかですね、何かこう起きてくるんでしょうね。なんかその超新星の爆発なんかもそうですが、もうなんか限界が来てですね、大きくなりすぎちゃうと今度急激に収縮始めるわけでしょ。金融なんかまさにそうですよね。だからその収縮ってのは一つのエネルギーで、株が暴落していく、すべての金をですね、金や財産をこう、ブラックホールがこう、吸い取っていっちゃうわけでしょ。あれもある種のこうエネルギーですよね。でもそういうものがある以上、どっかで今度は新しい星も生まれていくはずで、ね、崩壊して超新星の爆発みたいなものがあるんであれば、今度はまた、それこそゆりかご、星のゆりかごからですね、星が生まれてくる部分もですね、その地球上にはどっかにあるはずで、あるいはなくてはいけないはずでね、やっぱそのためのエネルギーっていうのは多分どっかにあるんですね。そういうエネルギーをこう集めてきてですね、なんか新しい時代を作り、国を作りっていうことがですね、やっぱり我々の一番今重要な仕事だというふうに思うんです。 で、何事もですね、やはりこの勇気を持って時代を超えないとダメですね。特に時代が極めるときは、トップに行くほど勇気がないんですよ。勇気がある人、どんどん排除していきますからね。小さく小さく固まって、まあ、生きていこうと皆さんするわけですから。ですから、だからこそやっぱりそのね、組織も時代も行き詰まってしまうわけで。だからこれからやっぱりその、なんつうのかな、時代の体制がどんどん本当に崩れていくと、黙っているか勇気があるか、二つに一つですよね。人の批判をしていても、なんか何にも始まらないんですよね。前にもツイッターで書きましたが、こう、据え切りをしていても始まらないんですよ。この、なんつうの？車を止めたままですね、ハンドルを右に左に据え切りしていて、あれがいい、これが悪いと、ハンドルだけ動かしてても何も始まらないわけでしょ。自分で動いていかないとダメですからね。やっぱりそういうことをですね、ちゃんとできるようにするためには、自分でエンジンを持って行動しなきゃダメですよね。やっぱりそれには勇気がいりますね。と、勇気の裏側はやっぱりこう、何のために生きてるのかという自分の哲学だし、生きるっていうことを、意味をこう自分で知るっていうことだし、あるいはそれによって生まれてくる新しい現実に対してですね、常にその前向きな思いを持ってるってことですね。今と違う現実に対してやっぱりそれを受け入れて、それに適応していくという、新しい変化に適応していくという、そういうなんか積極的な態度というのがどうしても必要になってくると思いますね。だから全てのものは、空でありエネルギーでありますから、やっぱりそのエネルギーがですね、形になるなり方というのは状況に応じてみんな違ってくるわけです。ですから、一つの時代の形だけ、今の形だけがね、その世の中の完成形ではないんですね。宇宙空間を見ればわかる通りですね、とにかく、いつも新陳代謝してるっていうこと、いつもどんどん変化してるっていうこと。まあ、これがこの世の本質でありますから、やっぱりそれをですね、そういう変化してる中でその変化を楽しむっていうのかな。変化の中でその自分の自己実現を図って世の中を少しでも良くしていくと。いう営みがですね、やっぱり人生で生きていく最大の楽しみじゃないかと思うんですよね。そこをやっぱりちゃんと自分でこう認識してないとですね、やっぱ小さなこの幸せばっかり、目の前の小さな形ばっかり追いかけてるとですね、なかなか難しいと思うんです。でももうここまで来るとですね、やはりそのみんなが同時に物事を同じように考えるってことは、いかにその不可能かっていうことはよくわかると思いますね。最後の審判なんてこともありますけども、要するにとりあえずはですね、いろいろ分かった人から先にですね、やっぱこの時代を作っていくんだと思うんです。で、まあ、いろいろね、なかなか時代に対して前向きになれない人も多いですが、まあ、足元まで水が来ればですね、みんなそのじっとしてられないってことわかるでしょうから、まあ、足元まで水が来るような状況の中でね、みんな変わっていきますから、まあ、時間差のことだと思うんですよね。で、同時にその自分から変化を起こしていくか、あるいはその変化に追いかけられるか、どっちかですからね。やっぱり変化に追いかけられたらなかなか大変ですよね。後ろから追いかけられるってことですから、やっぱりそうなる前に自分で動いていく方がですね、何事においてもスムーズにいきますし、面白いことだと思うんですね。変化を楽しむっていうのは、自分から積極的に行動していくときに初めて得られることなんじゃないんでしょうかね。まあそうやって考えていったときにですね、まあ本当にその人間の総合力というのが今試されてると思うんですね。形にこだわると本当に失敗すると思うんです。形にこだわると本当に失敗する。本当の意味で自分が成長できるような、そういうチャンスを自分で手にして、勇気を持ってそのチャンスを形に変えていく。それが一番なんか賢い生き方だというふうにこう思うんですね。欧米も結局はもうなんか今勇気ないんじゃないでしょうか、体制見てると。逃げ回って最後はこうなんかね、やけになって、彼ら独特の血統の文化ってやつで、死んでもいいから弾撃ってやれというようなことでここまで来たわけでしょう。まあ、極道の文化ですよね、はっきり言って。やっぱりあれじゃあですね、世の中収まらないわけですよ。やっぱり本当のところの勇気ってものは私はないんじゃないかなと思うんですね。まあ本当にこのいい加減な時代にふさわしい人たちばっかりね、世界中その思って出てきましたから、その弊害があまりにも大きいんでね、まあこれから我々はそこを克服しつつですね、リーダーの交代も当然あちこちで起きてきますから、 で、その前にやはり一旦混沌となって、その混沌の中からまさに星のゆりかごみたいなものができて、そこから次々と星が生まれてくるっていうのは、そこまでこの持っていかないとですね、次の時代って生まれてきませんからね。小さいことを考えてなくて、大きいことを考えて、大きいところをね、見ながら戦略を立てて、皆さん行動してほしいと思います。それから実はこのインターネットラジオなんですけども、ニフティという会社のポッドジュースというですね、ポッドフィードを使って皆さんに配信してるんですが、ニフティが9月30日でこのサービスをやめてしまいます。ですから、私のインターネットラジオの掲示板から、ブログから、そのままなんかこうクリックする形でですね、いきなりダウンロードしている方はいいんですが、ポッドジュースというポッドフィードを経由してそのままですね、自動的にダウンロードしていらっしゃる方は、ちょっともう一回そのブログに戻っていただきまして、そこに新しいポッドフィードを、リンク貼ってありますから、今までのポッドジュースから新しいポッドフィードの方に、ちょっとリンク先をですね、変えてほしいんですね。それやりませんと、10月以降ですね、配信されなくなってしまいますので、ちょっとお手数ですが、そこだけやってみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。勇気がないと未来はなしということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。